おはようございます。私は青鳥年本部講師の渡辺隆です。第3回目の本日は、青鳥年創始者谷口正治初代総裁の著書、新版生活と人間の再建をテキストに、無限供給の鍵というテーマでお話しさせていただきます。ぜひ今回の放送を通して、無限供給の鍵を受け取りいただき、より豊かな生活を送ることができるようお祈りいたします。早速テキストの195ページにある無限循環の法則についてと題した文章の一部を引用いたします。与えれば与えられるのは人生の法則である。まかぬ種は生えぬのである。まず第一に、種を与えなければ収穫は得られないのである。この明瞭な道理を自覚しない人たちが随分多いのである。与える量が多いほど受ける量もなお多いのである。我々は与えることによって自分の持てるものがなくなってしまうと恐れる必要はないのである。供給の本源は無限なる神から来たるのであって、人間から来るのではないから、与えたからといって減ると思う必要はないのである。豊かに与えるに従って、神は豊かに与えたもので、ある。引用終わります。この文章には、与えをさらば与えられんという繁栄の法則が示されていますが、与える量が多いほど受ける量もなお多いのであるというところに注目していただきたいと思います。青鳥年では、無限供給の原理を川の流れに例えて説明します。ちょうど川の源流にあたるものを神または宇宙大生命と称します。その宇宙大生命という源から無尽蔵の富が溢れるように流れており、私たちはその恵みの恩恵を刻一刻受けているのですね。この放送を聞きの皆様も、無限供給たる川が山頂あたりから豊かに流れている様子をイメージしてみてください。この無限供給の川は流れですから、その流れを止めてしまったら、次の豊かな流れは入ってこなくなってしまいます。ですから、ありがたく受けたものを次に喜んで回してあげないと、次の供給の流れが入ってこなくなってしまうのです。ですから、この流れを止めずに、与える量を増やしていくと、おのずとそこに真空地帯ができて、受ける量も増えるというわけです。これを真空の法則とも言います。この大自然には真空地帯を嫌うという性質があり、この法則を活用するのです。とすれば、今経済的にも行き詰まったり、運命がなかなか良くならないという方は、ちょっと自分から与える量を増やして、真空の状態を増やしてみたらいいのです。この両手も何かを握っていたら他のものを手にすることはできませんが、いつもこの手のひらを開いて空っぽでいたら、すごいチャンスをつかむことができるかもしれないのです。社会で成功した人は、この法則通り多くの人々に喜びや感動を与えた人たちなのです。あの中高年のアイドル、綾小路きみまろさんは、森進一さんや小林幸子さんなどのコンサートの司会を務めるなど、下積みの長かった方ですね。努力してもなかなか芽が出なかったというのです。ところが、50歳を超えた頃、自分の小話を収録したテープを大量に制作して、それこそ無料でバスの運転手やバスガイドさんたちにプレゼントしていったそうです。この与える恋がきっかけで評判を呼び、レコード会社の関係者の知るところともなり、CD デビューすることになって、一大ブームを引き起こすことになったのでした。つまり、無限供給の扉を開く鍵は、自分の中にすでにある富に気づくとともに、それをより多くの人のために与えるという、実際の行動にあるのです。人の喜ぶこと、お役に立つものを与えると、たくさんの人は喜んでくれて、その感謝の気持ちを表現してくれるようになります。そしてこの感謝が具体的な 金銭や富となって自分に返ってくるわけです。だから与えた分量を増やせば増やすほど受け取る供給の量も増えてくるというわけです。ここで面白い体験を紹介いたしましょう。この方はもう亡くなっておられますが、かつて平岡初江さんという青鳥会の本部講師がおられました。この方は若い頃体が大変弱く、特に胃が悪いので憂鬱な日々が多く、小学校に勤めていた頃は昼食の弁当がおかゆという日が3年近くも続いたこともあったそうです。それが青鳥会の教えに触れて感謝を教えられ、食べ物に対する感謝を徹底したところ、胃が強くなったのはもとより、大好きなバナナや洋菓子などがそれこそ山のように集まってきたというのです。その秘訣は、平岡講師が食事やおやつの後でも、お茶一杯いただいた後でも、ああ美味しかった、ああうまかったとめちゃくちゃ喜んでいたというのです。ちなみに現在大分に赴任している私は、県の特産品である柑橘類のカボスが大好きで、それこそ毎食のように使わせていただき、その絞りカスをお風呂にまで入れているぐらいです。そこで私は講話の時など機会があるごとに、カボスのことを最高ですねと祝福させていただきました。するとどうでしょう、祝福すればするほど、喜べば喜ぶほど、県下から美味しいカボスをお届けしてくださる方がたくさん出てこられ、今では我が家の台所はカボスだらけになっています。まさに褒めること、そして感謝することで、富は成長し増殖する性質があるのですね。ドラマ半沢直樹の主人公のセリフではありませんが、どんな小さなことでも感謝するとき、それこそ倍返しどころか千倍の富にすることもできるのです。例えばイエス・キリストが5つのパンと2匹の魚に心から感謝したとき、それが5000人の人を満腹せしめて、なお余りある食料となったのです。無限供給の鍵は、今与えられているもの及び将来与えられるすべてのものに対して感謝の念を捧げることであり、今与えられているものに対してあたかも不意に宝物が与えられたかのように心から喜ぶことなのです。テキスト審判生活と人間の再建の196ページに戻りましょう。続きを引用いたします。我々が人に与えるものといっても、決して自分のものではないのである。すべては神の作りたもうたものである。神から与えられたものを、ただ告げ回すだけである。神は決してその恵みを、我々一個人の所有として独占するようには、決して与えたもうているのではないのである。神は神の作りたまいし、すべてのものに対して、豊かなる供給が循環しうるために必要な具合に与えたもうているのであるから、次へ次へと回すに従って、またその次が与えられるのである。だから我々は利己主義を振り回して、自分の持っているものを永遠に自分の所有として握ってはならないのである。引用を終わります。ここで示されているように、神から与えられたものをそのまま素直に次へ回すことによって、次の新しい富を受け取ることができるというわけです。例えば、岡山県の山あいにある真庭市の従業員200人の製材所は、林業の社用化に伴い、決して業績は良くありませんでした。ところが社長さんが独創的なアイデアを思いつき、それまで捨てていた製材に伴う木くずを再利用し、バイオマス発電を試み、1時間に出力2000キロワットの発電にこぎつけます。これで製材所の年間電力1億円分を賄い、余った電力を電力会社に売ることができます。今では年5000万円の収入を生むそうです。さらに、今まで木くずは産業廃棄物として処理費2億4000万円を払っていた。その削減分がプラスになる。さらに残る木くずを筒状に固めてペレットにし、石油に代わる燃料にした。こうしてこの会社は 全国でも注目される優良企業になっていくのです。まさに再生のヒントはすぐ目の前にあったというわけです。廃棄物は実は巨万の富を生む宝物だったわけですね。私の現在住んでいる大分は、地熱発電などを中心にした自然エネルギーの年間供給量、自給率において日本一です。別府市では湯煙発電という温泉が湧き出るエネルギーをそのまま発電に生かす取り組みが行われています。今、ここにある恵みに感謝するとともに、それを多くの人々のために役立てるところに、環境問題をはじめとするあらゆる問題を解決する鍵があるのです。従来の温泉に創造的なアイデアを付加して、もっと有効に使えば、湯煙発電のように自然エネルギーとしても使えます。また、美容の専門家によりますと、種類の違う温泉に入ることによって、落とす、巡る、潤すという美容の3要素が揃い、温泉美人になることもできるそうです。また大分には豊かな湧き水も各地にあります。こんなそのままで無限の価値がある自然を、私たちはもっと宝物として有効活用する方法を考える時期に来ているのです。この自分の足元や周囲にある恵みに感謝して、積極的にそのエネルギーを活用しようとする生き方は、私たちの幸福感を増大させることにもつながります。なぜなら自然エネルギーの活用は、まさに私たちの足元に宝の山があることを教えてくれるからです。結論を言うと、無限供給の鍵は、物の見方を変えて、今ここにある宝物を発見して、創造的なアイデアをいかにしてひねり出すかにかかっているのです。創造的なアイデアといえば、今や国際企業にまで発展した株式会社リコーグループの創業者である市村清さんは、アイデア社長として一世を風靡した名経営者でした。この市村さん、青年時代に谷口正治初代総裁の著書生命の実相によって肺結核から立ち上がるとともに、成長例の座禅的瞑想法であるところの深層観の実習を通して数々の革新的なアイデアを得られたのでした。市村さんの場合、まず就寝前に深層観を実習し、その中で生命の実相を参考にして次の祈りを実践しておられたといいます。紹介いたしましょう。神よ、私の天分にかないまする、できるだけ多くの人々を幸福にする良きアイデアを与えたまえ。しかして、そのアイデアを実現する力を与えたまえ。神よ、私の天分にかないまする、できるだけ多くの人々を幸福にする良きアイデアを与えたまえ。しかして、そのアイデアを実現する力を与えたまえ。紹介終わります。こう繰り返し祈って、問題を神に預けて就寝します。そして翌日の午前3時には起きて、浴室などで深層観を実習していると、その問題を解決するアイデアが次々に湧き上がってきたというのです。市村さんはそのアイデアをノートに書き留めたり、さらに施策と推理を展開して具体的なものにしていかれました。こうして市村さんは、いろいろと事業のヒントや問題解決の糸口や新しいアイデアを祈りを通して得られていたので、ご自身では午前3時の霊感法と名付けておられました。こうして市村さんは祈りを通して神の無限のアイデアを得て、本体であるところのカメラの会社はもとより、デパートなど20以上の会社を起こしてリコー三愛グループを形成するまでになりました。ところが昭和40年には深刻なカメラ業界の不況はやってきて、多額の赤字を抱えるとともに、5億の不当たり手形をつかまされるなど、リコーの会社が倒産の危機に瀕したことがありました。もう自殺することも市村さんは考えたそうですが、その絶体絶命の危機に、市村さんの幸恵夫人が熱心な成長霊の信徒で明るく励まされるとともに、もう一度真相感を真剣に実習することを勧められたのでした。 そこで再び市村さんは原点に戻り、新装化を熱心に励む中で、現在のコピー機の原型となる機械の発明に成功し、再建策も次々に実施して、理工は復活していくのです。この放送をお聞きの皆様も、眠りしなに先ほどの市村さんがやっておられた祈りをして、休まれることをお勧めいたします。神はすべてのすべてであり、私たちの問題を解決する方法をすでに知っておられるのです。その神のアイデアを借りないことは誠にもったいないことであります。私たち神の子にはその人でしかできない役割、つまり天分というものが神から与えられています。その天分に従ってできるだけ多くの人々を幸福にするアイデアを出して、具体化し、より多くの人々に喜びと感動を与えていく。つまりどんな不況や困難に直面しても無限供給の本体たる神と一つになり、人の喜ぶ与える生き方を実践していれば、おのずと富は循環して自分のところにやってくることになります。前述の市村清さんも不景気の時がチャンスとおっしゃっています。まさに不況などの逆境は与えをさらば与えられんの繁栄の法則を実践する絶好のチャンスなのです。今ここにある恵みに感謝して、そしてそれに付加価値を加えて、人類の幸福のために与えるときに、無限供給の扉を開くことができるのです。もう一度祈りの言葉を申し上げます。神よ、私の天分にかないまする、できるだけ多くの人々を幸福にする良きアイデアを与えたまえ、しかしてそのアイデアを実現する力を与えたまえ。この祈りで、創造的なアイデアを獲得して、無限供給の扉を開いてまいりましょう。これで今回の放送を終わります。ありがとうございます。